絶対零度、特殊犯罪潜入捜査、警視庁のデータベースにサイバー攻撃仕掛けてこの俺をはめるなんて相当なやつっすよって連続殺人犯にされかけた竹林が言ってましたが、ついに一連の事件を裏で操る黒幕が登場。
はい、
小畑雄一演じるのはユースケ・サンタマリア。
最初はええー、って思ったんですけどね。なかなか似合いますよね。あの何も考えてなさそうな感じで、似合って笑った時、背筋がゾッとしたんですよね。いや演技上手になりましたよね。
まあちょっと前にね、レイディーで影のあるというか過去を抱えた警察キャリアをやってましたが、
はい、
あの時とはまた違って、今回はクールさというよりは本当に凡庸な雰囲気。だからこそこれだけの事件の黒幕っていうのが意外性があるというか、意表をつかれたというか。ちなみに今回の役どころに関してユースケ・サンタマリア自身は公式サイトのインタビューで、
これまでの物語の中で事件の背後にある黒い影の存在を何度か匂わせていたので、視聴者の皆さんもそれが何者なのか、誰が登場するのかと期待していたと思うんです。それが実は僕だったと知って、皆さんが拍子抜けしてしまうんじゃないかと心配なのですが、絶妙な配役だと感じていただければ幸いです。特殊捜査班の最大の敵であり、事件の真相を握る人物、本当に僕でいいのかと大変恐縮しています。さらに第2シリーズまで続いている絶対零度という出来上がった世界観に入っていくことも、その中でこんな大役をやらせていただくことにもプレッシャーを感じていました。一方でそういった素敵な刺激をいただけたことが嬉しくもあり、気合を入れて挑みたいと思いました。視聴者の方やキャストの方にユースケ・サンタマリアというよくわからないスパイスを楽しんでいただければいいですね。それからよくあるありきたりなラスボス像ではなく、今までにないようなキャラクターにしたいと思い、今回は小畑という人間がどのような人物かを決めるところから参加させていただきました。普通なら怪しさや怖さを出すであろうシーンをあえてごく軽めに演じてみたりと、監督といろいろ相談しながら演じています。その日常感や自然さがかえって怖さにつながればいいなと、皆さんが思い描く犯人像とのギャップが出せてればいいなと思います。とにかく僕と小畑ではイメージがかけ離れていると思いますが、そんな僕が小畑を演じることで生じる面白さや怖さを感じていただければ嬉しいです。フルーツパフェにわさびが入ったような絶対零度に入った僕の異質さを楽しんでください。
で、それにしても今回の誘拐事件に関しては、まあ本当によくある捜査でね、潜入捜査らしさが希薄で、でもそんな中桜木泉は視野狭窄が思いのほか進行している滝川をしっかりフォロー。とにかくいつの間に桜木はそんなに成長したのかと驚くばかりで、
急すぎますよね。
滝川さんが教えてきてくれたからですと言われてもピンとこない。まあね、考えてみれば桜木泉に何でもいいから他人より優れているっていうポイントが設定されていれば、まあこれ納得いくんですが、のろまな亀だけどとにかく諦めないっていうだけでは、仮に潜入捜査のエキスパートになったとしてもなんとなく説得力が足りない。
確かにね。
そんなわけで、俺を捜査から外してください、やはり限界です、このままだと捜査に支障が出ますと長島室長に直訴するも、お前の目に限界が来た時は桜木の目を使え、そこまで桜木が育っているとお前自身が一番感じてるんじゃないのかと滝川は切り返されていたわけなんですが、今までに泉の具体的な成長ぶりが毎回少しずつ描かれてきたわけでは
ないですよね。
だからこのあたりのセリフに対してもとにかく納得感がないっていうところが残念。
もう事件関係者に感情移入しすぎて捜査の邪魔になるんじゃないかってハラハラドキドキして見てましたからね。
本当にいつの間にこれだけ成長してしまったんでしょうか。ところで一方、小畑と行動を共にしていると思われた畠山明子、しかしあの人は私から全てを奪った、名前も身分も全ての ID を抹消したのよ、 ID がなければ死んでるのと同じよ、結局畠山明子も小畑に利用されているに過ぎないということ。
ある意味被害者なんですかね。
それに畠山明子は私はあなたの実態を握ってるとも言ってましたが、果たして小畑の正体とは。 警察無線のチャンネルをしょっちゅう変えてもすぐに追いつかれてるし、警察データベースにも簡単に侵入してることから、例えば元警察官とか。
ありえますよね。
ただそれだとあまりにも安直すぎる気もするんですが。そして、身の危険を感じた畠山明子は、なんと警察に自首。というわけで、とっても気になる公式サイトの次回予告。
桜木泉と話したいと畠山明子が自首してきた。泉は八王子事件をはじめ、塚本射殺事件などの逮捕起訴の手続きを取ることを告げるが、畠山は不敵な笑みを浮かべ、殺害を否定する。畠山は戸籍上では死亡していることが分かり、捜査班は畠山の正体と同時に出頭してきた理由を探り始める。畠山は泉の問いかけには答えず、大学院生の川島を調べることと自分の所持品の手帳を読み込むことを指示。その後にテストをして答えられれば柴崎大臣誘拐事件のヒントを与えると告げる。誘拐犯は柴崎が監禁されている映像をネットに流し、柴崎を通して世界エネルギーサミット開催日に柴崎と関係者の犯罪行為を明らかにすることが目的であることを告げる。犯人のアジトも手がかりもつかめずに焦りを隠せない捜査班。そんな中、分析班から畠山が言っていた川島の身元が判明したと報告が上がった。
とにもかくにも絶対零度特殊犯罪潜入捜査、いよいよ最終章。最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。はい。